FM Naha 78.0. Tura Banana Sasuri Thai. DJ Nobuto Akiba. Team Banana. Dormies Sasuri Thai. Yeah! And special personality. Here we go.
8月25日、時刻は22時30分を回りました。こんばんは、ブラゴーリ塚田です。
こんばんは、ブラゴーリの大ちゃんです。
こんばんは、アシスタントの川本奈々です。
どうも、この番組は、秋名宗人とチームバナナ、泥水すりたいのチラバザナすりたいは、リスナーさんたちと共に人生を楽しんでいこうというエンタメ番組です。
よろしく
お願いします。お願いいたします。
秋葉宗人。
はい。
秋葉ナブト、
すみません、秋葉ノブトさんが今回ちょっとお休みということで、
はい、
繰り上げで、まあ、僕が MC ということになりました。
そうです、塚さんが MC でね、
いよいよこの位置に座ることができました。
おお、
狙ってた座ですから、この位置は。
あ、奪い取ったんだ。今日
奪い取りましたけど、どうですかお二人は、カップルですか。
はい、
あ、違いますか。今日はカップルで来られたんですか、僕の番組に。
あ、カップルに見えます。
あ、すごいお似合いだなと思って。
嬉しいな。
そうです
か。恥ずかしいな。
ええー、
MC うまいね。
ありがとうございます。非常にいい二人だな。
カップルじゃないよ。
あ、違うんですか。
見てくださいよ。
ごめんなさい、それがお似合いに見えちゃいまして、ごめんなさい。
MC うまいね。
ありがとうございます、すみません。
こっちは気分良くなっちゃうよ、こっちが。
いや、始まりましたけどもね、まあ、いろいろ不安はあるかとは思いますけども、
はい、
全然各々の自由に楽しんでいこうかなという感じでございます。
はい、
うん、どうですか気持ちは。
なんかでもね、本当にもうあれじゃないですか、
うんうん、
夏ですけど、
はいはいはい、
暑いじゃないですか。
暑いです。
暑いですね。
なんかやりました、奈々さん、夏っぽいこと。
うん、
いや、まだ全然できてないですね。
あ、なんか海とか行ってないですか。
行ってないです。
めっちゃインドアっすもんね。
いや、インドアではない。
え、めっちゃインドアじゃないですか。
いや、山とか好きですよ。
あ、山、
はい、
山なんだ。
川とか山は。
あ、そうなんですか。白っすもんね、肌が。
確かに
一回も外出たことない人の肌の色してますもんね。
素晴ら
し
い。出てますよ。
出てます。
日焼け止めとかも塗って、
はい、あ、塗ってます。
うわ、
毎日真っ白じゃないですか、マジで。
あんま見ないで。
あ、すみません、そうでした、ごめんなさい。
あんま見ない。
失礼しました。あんま見ないでということで、そういう時はどういうところに送ったらいいですか。
あんま見ないでという時はですね、ツイッターのハッシュタグはチャープチュラバナ、全部ひらがなでチュラバナです。メールアドレスは info@churabana.okinawa、info@churabana.okinawa までお願いします。
ありがとうございます。
まあ、今日ちょっとね、秋葉さんがいないんで、奈々さんとブラゴーリ3人で頑張っていこうということですね。
なるほどなるほど。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まあ、本日のメニュー紹介ですが、本日は教えて、奈々先生、
はい、
そしてコンビのコーナーでお送りします。23時30分までの最後までお付き合いくださいませ。
FM 那覇チュラバナ教えて奈々先生。
よいしょ。
このコーナーはですね、いつも秋葉先生に教えてもらってるんですけれども、
はい、
今回秋葉先生が不在ということでですね、奈々さんにブラゴーリの相談に乗ってもらおうというコーナーでございます。
なるほど。
お願いします。
いや、奈々先生にいろいろ教わろうということですね。
そうですね、
や
っぱ秋葉さんが結構いないんでね、
うん、
せっかくならね、まあ、先週もね千葉さんの時いなかったですけど、
はい、
この3人でしかなんか話せない話とかもね、できたらいいなと思って。
確かに、
はい、この奈々さんのコーナーにさせていただきましたけども。
よろしくお願いします、はい、
奈々さんがもう全てですから、このコーナーは。
そうですね、
奈々さんにかかってます。
結構やっぱり、
はい、
奈々さんって奈々さんって言ってましたっけ、いつも。
奈々ちゃんかな。
奈々ちゃん。
奈々さん。俺は奈々さんって言ってたと思う。俺奈々さんでしたよね。
はい。
僕何でしたっけ。
奈々さんって言ってました。奈々さん。
奈々さんに。
どうしたんだよ。なんで忘れちゃうんだよ。いつもなんて呼んでたか。奈々さんでしょ。
え、そのこのオンエア上はなんて呼んでたかなと思って。
奈々さんだった。笹本とか奈々ちゃんって呼んでたイメージはある。あいつだけ馴れ馴れしいなって俺思ってた。
なるほどね。
なんでちゃん付けで呼んでんだと思って。
そのプライベート、あ、なんでもない、
プライベート、プライベートでは奈々ちゃんって呼んでるけど、
収録の時なんだっけなと思って。
こいつはプライベートで会ってるじゃん。
収録の時は奈々さんか。あ、そこ
奈々って呼んでるじゃん。
まあまあまあ、いいじゃんいいじゃん。
え、
まあいいやいいやということでね、まあ、秋葉さんいないから好き放題やりますけど、
まあそうですね、
まあちょっと あんまり奈々さんって、
うん、
まあ、本当聞き上手じゃないですか。
間違いないね。
ありがとうございます。
でも実際奈々さんからあんまお話聞けてないなと思って、普段ね。
確かに
うん、だからちょっとこのコーナーで俺たちの相談に乗ってもらいつつ、ナナさんの頭の中解剖しちゃおうっていう。
なるほど、開いちゃいますよ、ナナ、はい、ちゃんの頭の中を、うん、
お願いします。
じゃあどっちから行きます。
じゃあ俺行きましょうか。
はい、行きますか。
はい、まあじゃあナナさんにちょっと教えてもらいたいんですけど、うんうん、やっぱナナさんって、うん、まあ、若いじゃないですか。
確かに。ちなみにおいくつですか今。
21です。
ですよね。でやっぱり僕も31にもなると、うん、そういう21とかの方とのね、はい、仲良くなり方というか、はい、その難しいんですよ。やっぱギャップもあるし、
はい、
そうだから20歳がこう仲良くできる30歳ってどういう人なのかなっていうのをちょっと聞きたいんですよね。
え、なんで仲良くなろうとしてんの。
うん、その砕ける
20歳の人となんで仲良くなろうとしてんの。
関係になりたい。やっぱおじさんって思われるじゃないですか。でもそのやっぱり友達ぐらいこう
20歳の友達が欲しいってこと
は友達から始めるぐらいの
いやいやダメだって始めたら、
は
い、
感じ。それどういう年上に対して、
うん、
まあ、僕らから年下どういう感じで来られたら嬉しいですかっていうのを聞きたいですね。
あ、まあ、まず、うん、まあ、親近感持ってほしいなってことね。
そうそうそうそうそうそう、う
ん、逆に奈々さんから見てその31歳の塚田さんはちょっとやっぱ年上な方だと思います。
いや、思うんですけど、
ね、
そのなんていうんですかね、うん、
変な相手だけど、うん、
ちゃんとしないところは しているところがやっぱ大人だなと思うんですけど、
うん、
親近感はやっぱあります。
おお、嬉しいですね。それは嬉しい、はい、僕はまだあるんですね、親近感、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、
どういう感じがいいですか。その僕でもいいんですけど、
やっぱこう私がこう一人で黙ってる時もチラッと話しかけてくれたりとか、う
ん
う
ん、あー、なるほどね、
はい、
あ、やっぱそういうとこいいんだ。
そうですね、で
そういうとこ好きなんだ俺の。
しかもさりげなくって感じで。
そうね、うん、分かる分かる分かる。さりげないとこがね、ナチュンいつも言ってるもんね。
ナチュンナチュンって言った。
ニュー
ン、そうだよね。
何ナチュンってい
つも言ってるよね。それが。そうかそうか、
ナチュンちょっとやばい
な。そういうとこいいかもね。逆に嫌なのはあるの。ちょっとこう年上のこう嫌な部分というかさ、
嫌な部分というかね、その、はい、こう怒られたら困っちゃいますねみたいなことね。
そうそうそうそうそう。
ずっと自慢話話す人。
ああ、なるほどね。
途中からなんて返せばいいか分かんなくなって、
まあね、うん、そりゃそうか。
最初はいいんですけどね、けど
元
だと
これはそう勉強になるわ。俺はねほとんど自慢話しないんだけど、は
い、ないからね、
うん、大ちゃんってすごいのよ自慢話が。
え、そうですか。
すごいするの。これは多分刺さっちゃってると思うよ。
なんで俺にすんのよ
大ちゃんは。
まあでも俺もでも
大ちゃんは自慢話っていうか、うん、まあ大ちゃんの性格上
語るっていうことでね。
そう、なんかやらし全然やらしくはない、そのうざいなとは思わない、うん、テンション上がっちゃって喋っちゃってんなっていう自慢話だから。
ちょちょちょ、
あ、それ
そう、
え、俺のさ、うん、俺の相談じゃないんだけどこれ、
うん、それとか大丈夫だと思う。全然ね、可愛いと思う。
大ちゃんが俺自慢話しちゃうんですけどどうすればいいですかじゃないから、うん、
でもやらしくないから全然そこはね大丈夫だと思う。
違う違う違う、聞かなかったですね。
あ、そうなの。
うん、
まあでも自慢話は嫌ですよね。
うん、
確かにね、分かるよ。
そっか、特に大人はしがちだからね。特にお金とか持ってさ、
いや、そうね、
あれこういう車乗っててさ、こういう家住んでてさとかね、
言ったらその俺たちもやっぱ芸人やってるから、
うん、
そういう方と飲むときに、うん、結構聞きやくなることがすごい多くて、
うんうん、
言ったら自慢話をされる側というかね。
そうだね、
まだ本当にこう気に楽しい自慢話もあるんだけど、うん、まあ、本当にきつい自慢話もやっぱあるから。
そう、そうだね、
そうですよ。
うん、分かるわ、
分かる、すごい分かるわ。
確かに自慢話って聞いてられるやつもありますもんね。
あるある
あるある、
本当にすごい話とかね、
はい、そうです、そうです、ものによります。
うん、
なるほどね、
すごい勉強になりました。ナナ先生ありがとうございます。はい、じゃあ大ちゃんは、
はい、ナーナは
ナーナナーナナーナってさっき言ってたやつだ。
危ない危ない、
自分が呼んでたからそう聞こえちゃったんだ。ナーナって呼んでたから
危ない危ない。
ナーナが
やっぱりそのなんかその7歳の中で、
はい、
まあ、ギリギリの男性のこの人こういう人は無理だっていうなんかあります？その性格なり身なりなり、
はい、
何でもいいですから、でそのこの人これ以上、まあ、これだけは私無理なんですっていう男性の
積極的がうんぬんとか関係ない
だ、言ったらさ、うん、今ので俺がそのそこっち入ってれば積極的に言ってもいいってことじゃん。
ああ、そういうこと。
そう、結局そういうとこじゃん、やっぱ結局さ、
あ、
この人無理、この人まあまあいいだろうっていうのが、うん、ナナさんの中でどこがラインなのかなっていう。
なるほどね、
聞きたい。
やっぱ清潔感に心がいてる人がいいなって思います。
お、はいはいはい、
最低限ぐらいの、
まず
クリアだね。それはまあクリアだね。
あとは？
あと
これはまだいいラインだからね。
うん。
嫌なライン。
そう。
なんかあ顔なんか近づきってくる人っていうか、パーソナルスペースにいきなり入ってくるような。
はいはいはい、
はい、無理ってことですか？
怖くなっちゃいます。
なるほどね。
構えちゃう。
なるほどなるほどなるほど。
あともう一個いいですか？
あともう一個。
うん。
苦手な方ですよね、
はい、いい子だからねこれ言うのがね、うん、まず辛いのよ。いないから、ね、ナナス絞り出して言ってるから今。
ナナさん
あでも、
はい、
悪く言う人
ああ
明らかに悪く言う人常に
はいはい
はいはいはいはいはいはい
そのめっちゃ相手のこと落とすというかね、
うん、
その相手じゃなくて聞いてないとこで言うみたいな。
うわー最低だ
あーだと
陰口
すごい、はいはいはい、
なんかああみたいな。
えじゃあその方が2人いるとしますね、
はい、
同じ今の方が同じような方が2人いるとして、
はい、
その2人がその最終的にどこでその2人一緒にいるとして、
はい、
その2人
同じその言ったらその悪く言うし、
うん、全部同じ2人
全部同じ2人
全部同じ2人がいるの。
でも見た目とかもちろん違うよ、
うん、
そのどこがやっぱ一番無理ですかその2人がいたとして最終的な決めるところ。
どういうこと。
いやばあ、うん、悪く言うこと。
ああそれがあなたの一番無理なタイプです。
ああ心理テストみたいななってたのこれ。
実は心理テスト
これ心理テストだったの全然入ってこなかったけど俺なんか。
なるほど心理テストであなたは一番無理な人はやっぱ人のことを悪く言う人が無理なんですね。
影で言う。
なるほど
心理テストこれなんかおーとかなんなかったけど別にこれ何が心理テスト
だ。気づかなかった。
悪いとこ3つ言って
悪いとこ3つ言って
どれが一番嫌ですかって言ってるだけじゃん。それが本当に一番嫌なとこです当たり前じゃん。何なのこの心理テスト
知らない心理テスト。
心理テストは知ってるけどこれ心理テストなのかな。
これ心理テストなのよ。
本音テストだけどなただの。
ナナさんの本音分かりました。じゃあ悪く言う人がやっぱ一番無理なんですね。
そうな陰で言うのが特に。
ああ 七
さんぽいなくなってから言うみたいな。
うん七さんぽいはそれなんかすごいいいわ。
うんちょっと悲しくなっちゃう。
確か
にあどうしたらこんないい子に育つんだろう。すごくない。
全然
本当にすごいご両親だと思うよ俺。う
んありがとうございます。
環境とさ
分かる
こんなさ、うん、こう育つ。
うーんなんか本当に七さん一回も人のことなんか あるんですかそのストレス溜まって発散方法とかあります。なんか
やっぱあの家族に話すとか。
あほら家族こそがもう癒しであって、ストレス発散の場所。
はいその気が知れた人だけに話すこういうことがあって、
これはすごいよ。
すごいな。
お
そのなんか最近あった嫌なことって何ですか。
最近あった嫌なこと
なんかちょっとこれストレス溜まったなみたいな。
食事をするときに、うん、ずっと大きな声で自慢話しようか
自慢話
だからか
やっぱり、ね、
すごい余計
ああ
こんなにしんどいんだって味をしなくなっちゃってご飯の
味覚がなくなっちゃったんだ。
すごい大きな声で言うからみんなも見てるしみたいな恥ずかしいみたいな。
うわー、
うわ
なるほど 実体験から来たん
ですね。そうですね。
いやでもすごくいい子よ。それで味がなくなるぐらいいい子っていうね。
うん、味がなくなるぐらいいい子。
神様みたいな子ですよ本当に。マザーテレサみたいな。
ああマザーテレサね。確かに。
本当に本当に。
ありがとうございます。
本当でもなんか探したいな奈々さんのそういうなんかそのあら探ししたい。
ないないないよそんなの。
あら探したいわ。
素晴らしかったじゃないですか。
ありがとうございます。
もう時間もあれですから。
はい、
はいはいはい、ということで以上チュラバナ教えて奈々先生でした。
78.0 アネッタイラジオ FM ナハ。
FM ナハ。チュラバナ。俺の方がいいのかな。このコナーはですね、
コナ
ー、出演コンビがですね、俺と塚田さんのベストワンを出しまして、奈々さんがどっちがいいかを決めてもらおうというコーナーです。
なるほど。
今回は映画編でございます。
なるほど。
僕と塚田さんのナンバーワンを今から奈々さんにプレゼンしますので、
はいはいはい、
奈々さんにどっちか決めてください。
はいお願いします。
なるほど、
まあ、ちなみにね先週の、 知恵バナ3回でね、男が辛いよが一番いいとおっしゃってましたけれども、
はいはいはいはい、
まあということはですけれども、はい、あれですかね、結構その邦画の方が好きな感じですか。
いやでも洋画も好き。
ああそうなんですか。
好きです。
ちなみに洋画で1本聞いてもいいですか、なんか好きな。
あ最近は、うん、あのネットリックスのエミリー・イン・パリスっていう、
ドラマですか、映画、
あドラマかな、
ドラマか
もしれない、すいません、
全然全然全然、
エミリー・パリに行くっていう題名のやつが好きで
した、
う
ん
う
んうん、はあ、どんな映画なんだろう、うん、
塚田さんちょっとフィルマークス見ないやめて塚田さんはちなみにまだ決まってないですか。
そうですね、 今中から合わせてます。
ちょっと古いな、ちょっとフィルマークスで
合わせてます。今奈々さんの好みに合わせに行ってます。僕も
まあ確かにその俺たちのベストというよりかは奈々さんにやっぱ選んでほしいからね。
そうそうそうそうそう。
ちなみに奈々さん、ハッピーエンド、バッドエンドどっち好きですか。
いやーどっちだ。
これね、悩むってことはバッド好きです。
そうなの、う
ん、本当ですか。
だって普通みんなハッピーエンドって言うから。
いやでもどっちも好きなんでしょ、多分どっちも好きだし、普通みんなハッピーってわけでもないしね、全然。そのバッドが好きな人、
俺今までいろんな人に聞いてるけど、うん、8割ハッピー。
いやそんなことない。
いるだってバッド好きな人。
いるいるいる。
誰。
宮戸フィルム。
宮戸フィルムね。
宮戸フィルムっていう僕の同期の芸人。
いや本当僕バット好きなんですけど、バットに大好きなんですよ。けど本当に話し合う人いなくて、周りで勝てるなこれ。
ハッピーエンドってもいろんな手段があってハッピーエンドとかの方が好きだ。
おお、ほうほうほう、シンプルにバーっていくんじゃなくて、はい、ちょっとこういろんな苦難を乗り越えてね。
ちょっと
現実になるような感じ。うわなるほど。俺めっちゃ合うかもしれない。好み、わかるわかる。
わかりますわかります。
結構そういうの見ちゃいますね。
あ
どうですか塚さん、もう決めてください。
大体決まりました。僕は
決まりました。
大体決まりました。
じゃあどっちからいこうかな。じゃあ僕からいきましょうか。
あどうぞ。
はい、じゃあ僕はですね、
はい、
まあ、今聞いてる方にもちょっとおすすめしたいんですけど、うん、オールドボーイっていう。
オールドボーイ、
まあ、これもあの知る人と知る、もう皆さん超有名な映画なんですけれども、はい、まあ、シンプルに言って、はい、まあ、韓国の復讐映画なんですよ。復讐映画、まあ、いろいろあるじゃないですか今まで復讐映画、まあ、その後味悪い映画とかね、うん、でその映画の復讐の仕方がですね、もう今まで見た映画の中でどれとも被ってない、絶対予想できない復讐の仕方をするんですよ、うん、で心がもうすごい見終わった後にギューってなります。うわーっていう。ですけれども、
はい、
一切グロい描写とかもないです。
あよかった。
例えば人をね殺めて血がいっぱい出てきてしまったりとか、はい、そういうのも一切ないし、例えばバーって普通にストーリーが進んでって一番最後雑になんか後味悪くする、はい、でもないんですよ。ちゃんと物語が進んでって伏線もしっかり張られてて、最後誰も予想できない復讐の仕方で終わるっていう。僕その復讐の仕方がすごすぎて本当感動しちゃいましたね。もう絶対に奈々さん予想できないです。
見てみたいです。
その復讐の仕方を見るだけでも見る価値ありますし、
はい、
で心がこうむぎゅーっていうこのあの見た映画見た後のその感じ、
はい、
もうぜひ体感してほしいですね。
うお、ありがとうございます、
はい、
気になるなこれは。
お願いします。
ありがとうございます。
大ちゃんは韓国映画のオールドボーイです。
なるほど、
はい、
まあまあまあまあ有名ですよね。
まあ有名ですね。
僕も見ましたよ。
はい、どうでした塚さん。
最低の映画でしたね。もう最悪、気分が悪くなる。見終わった後に、
はい、
なんでこんなの見ちゃったんだろう。2時間かけて、時間もお金も返してほしい。そう思わせる映画だと思います。
あんま言わない方がいいよあんまり、
はい、でもこれが好きな人には本当に好きで、
はい、
熱烈ファンが多い映画ですよね。
まあでも本当に僕は最高でした。でも塚田さんの言う気持ちも分かります、
うん、
あのこういうの苦手な人は無理なんだろうなっていう、
そういうのも頭に入れてください、
うん、はい、
お願いします。じゃあ僕の映画はですね、
はい、
まあ
嘘でしょ決めてよ早く。
いやもちろんです、決まってます。いや何本かありすぎて、
いやそれはもうあります
よ。選べないだけなんですけど、まあ
もういいって。
じゃあ僕の紹介する映画はこちらです、はい、シェフ。
あシェフね。
三つ星フードトラック始めました。
シェフ、
こんなサブタイトルみたいについてたんですね、
はい、
シェフだけだと思ってましたけど三つ星フードトラ
ック。僕も見ましたよ。シェフは
始めました。シェフっていう映画なんですけど、うん、まあ、この映画は本当文字通りシェフの男の話なんですよ、
はい、
でまあレストランでこう普通に料理してて、まあ、家族がいて、家族が確かにね離婚かなんかしてるんです。でも子供とは仲いいみたいな感じなんですよ、はい、でまあそのシェフがいろいろあってプライドがすごい高くてすごいいい料理を作る人なんですけど、うん、こう 店のちょっと方針で自分が作りたくない料理とかをこう出して結局それで文句言ってクビになっちゃうんですよ、はあ、もうお前クビだって言ってクビになるんです、はい、でそれからそのバスで車で露店販売みたいなのでシェフをやってこうアメリカを回るみたいな感じなんですけど、まあ、一番の見どころはとにかく飯がうまそう。
あ、
もうマジでこれそこで作るなんかケバブサンドみたいなキューバサンドみたいなやつがあるんです。これがもうとにかくうまそうなんです。
お、
今まで見たことないサンドなんです、
うん、映画の中で、
映画の中で、
なるほどね、伝わってくるんだ臨場感がね。
でもってその旅なんですけどこうアメリカを回るんですけど、うん、まあ、別れた奥さんの子供と一緒に旅をするんですよ、うん、まあ、子供はお父さんのこと好きでお父さんもまあついてくんなみたいな感じなんですけど、まあ、夏休みの思い出としてじゃあ一緒に行くかって二人でこう回るんですね、
うん、
でもいろいろレストランクビになったっていうのもいろいろあったんですけど、まあ、見返したいって気持ちがあったその店長とか、まあ、国評行ってきたお客さんとかを、
うんうん、
で息子がその車で回りながらずっとツイッターでこう写真を上げたりするんですよ、うん、今ここに来てますとかこんな料理作ってますとか、はい、でそれが大バズりして、結局まあそれでこう、うん、どうなるかっていう話ですね。
内容めっちゃ言うじゃん、ずるいよ、
どうなるかっていう、
内容もほぼだって
話ですけども、
内容めっちゃネタバレですよ今の完全に。
いやいや全然全然ネタバレです。
バズるとこなんて結構いいとこじゃん。それ
だってあらすじに書いてあるとこですから、こんなこと。
あらすじ書いてあったバズるの、
あらすじに書いてあるとこですから。
あ、まあ、そうなんだ。
もうとにかくその飯のうまさと子供との愛、
は
い、子供と父親の愛、
確かにね、
これがもう本当にいいんですよ。
まあ、シェフはめっちゃおもろいっす、マジで、めっちゃおもろい、
本当に
面白そう。
まあ、僕好きなジャンルの、そのハッピー、言ったらハッピー系の映画なんですけども、うん、別にその浅くな、はい、もうストレートっちゃストレートです本当に、
うん、
ただやっぱ刺さる映画なんですよね。
確かに、
あ、難しい、
ほっこり、
うん、
嬉し泣きできる映画ですよ、
言ったら、うん、嬉し泣き、
嬉し泣き、なんかそういういい涙流せる、
うん、
感動のプラスの方の涙、
本当にシェフはマジでいい映画ですね。確かに、
そうですね、
おもろい、
難しいですね。
あ、これは決めてほしい。
そうですね、ガチバトルですねこれは。
うん、確かにどっちも間違い、どっちも間違いない映画ですね。
そうですね、
でも見ても
うわ難しい、
これ難しいですね、
はい、
シェフか
オールドボーイ、
オールボーイかトラさんですね、その3つの中
から。いや、トラさんやろ、したら
どれか選んで、
そうしたらトラさんだよトラさんしか見ないんだから。
あ、トラさんなかったですね、ごめんなさい。こう2つの中から選んでいただくという、うん、
はい、
さあどうなる。
ちょっとオールドボーイ。
おっしゃー、おー、これはバッドエンド好きかもしれないわ。
いや、でもまあまだ分かりませんから、多分ナナさんが思ってるよりもバッドエンドですからね。
そうなんですよ、
そうなんだ、
はい。
でも僕内容ほぼ言ってないじゃないですか、
はい、
だから一切分かんないでしょ
今。
逆にその状態で見てほしい、その調べないで一切
これはもうネタバレしたらおしまい、
おしまい、おしまい、おしまい、調べたら、
そっか、
そうそうそうそうそう、
これはで、なおかつその最後のどんでん返しを待つ前もめっちゃおもろいですから、ずっとずっと、もう何これ何これってずっと始まってくんで。
ハルトボーイか、悔しいですけど。
確かに、
うん、
いや、そうですね、シェフも見たいなと思ったんですけど、うん、やっぱ内容が一番気になっちゃったのが多い。
なるほど、まあまあ、じゃあ今後二度とシェフは絶対見ないでください。
あ、見
ます、見ます。いや、でもそういうルールなんで、これは、どっちか選んだらどっちかは見れないという。
でもさ、ナナさんがさ、
はい、
オールドボーイ見た感想聞きたくない。
まあね、
でしょ、
どんなこと言うかで人間性わかるから。
確かに、
そうそうそうそう、
聞いてみたいですけどね。全然いいっすよ、だって面白くてめちゃくちゃ有名です、はい、あの、ハリウッドでも面白すぎてリメイクされてますから、
ちゃんと見ます。
はい、ということで以上ちらばなプレゼンのコーナーでした。
FM 那覇チュラバナエンディングのお時間です。
ありがとうございました。
ねえ、まあ、秋葉さんがね、
うん、
今回休みということでいかがでしたか。
逆にどうでした。多分塚田さんがいつもと違ったんじゃない。
そうですね、
いや、僕はもう全然このままでもいいかなと思って、はい、
秋葉さんがいなくてもいいんじゃないかと
僕が秋葉さんをやるという、まあ、塚田悠希とチームバナナドロミス釣り隊の チュラバナナすりたいっていうことで、もう塚
田さんがメイン MC ってこと
で、でも全然僕的には可能なんですけども、
私秋葉さんが、ね、これを聞いてね、はいはいはい、もしかしたら焦っちゃうかもしれない。
そうなんですよ、
塚田さんでもできんの、
いけるんだって思わせちゃったと思うんですけども。
逆に奈々さんどうでした、うん、秋葉さんいなくて塚田さんが MC でね、
あ、でもやっぱ安心感はあります。
あ、当然ですよね。
ちょっと秋葉さん怒っちゃうんじゃない
かな。
また違う感じで、
また違う感じでね、
お上品だ、いや本当楽しかったです、3人で、
はい、楽しかったです。
たまにはこういう感じもね、なんか今日はあの僕もあんまりその下ネタいじりもなく、
あ、
はい、
鼻頭いじりなく、
鼻頭いじりなく ね、 ね、
確かに秋葉さんは絶対入れますからね。
そうそう、鼻頭こすりたいとか言いますけど、
は
い、
結局秋葉さんだったんだって話ですよ。
確かに
下ネタは全部秋葉さんが仕組んだ罠だったんですよ。
今回多分ほぼノー下ネタじゃないですか。
そうですよね、
ほらやっぱ秋葉さんだ、だから今日なんかそういう方いかなかったんだ。
いや本当だと思いますよ、それは。リスナーさん30分お付き合いありがとうございました。ここまでの相手は塚田悠希と
ブラゴーリ大ちゃんと
川本奈々でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
秋葉さんまた来てね。